持ち柄を器になりたいと思えばどうぞ。そう思わなければ結構。主は決して強制なさいません。救われようと思う人はみんな救われます。救われる条件とはイエス様の身元に行くことです。私はこういうものです。どうしようもないものです。憐れんでください。そういう人々は必ず受け入れられます。そしてこの救いに預かった人々とはもちろん持ち上がる器となるべきです。誰でももちろん分かれます。イエス様のものになったとしてもまた罪を犯す可能性があります。イエス様の救いに預かったものとしても感傷的になる可能性があるし、分別失う可能性もあるし、妬んだり肉の欲に負けたり、お互いに争い合ったりすることももちろん可能です。まあ今まで私たちはよく、まあ、エリシャについて一緒に考えてまいりました。このエリシャとは持ち上げた器でした。どうしてであるかと言いますと、努力して頑張ったからじゃなくて、彼は主の力によって生かされただけではなく、主の力によって動かされるようになったからです。まあ、前にまた教会でお読みになりました箇所を見るとアブラハムについて書かれています。まあ、アブラハムについてもやっぱり同じように言えることとは、彼は主なる神によって生かされたものであり、そして用いられた器となったのです。彼は信ずる者すべての父、信仰の父と呼ばれています。まあ、信仰者の模範となったのです。彼の生活を通して私たちは次のことを知ることができる。すなわち我々の信仰生活にとって最も大切なことは、死者をよみがえらされた方、まあよみがえりの主との交わりを持つことです。信ずる者はただによみがえりの事実を信ずるだけではなく、まあよみがえりに基づいて生活、信仰生活を送ることが必要です。これは一体どういうことを意味しているなのでしょうか。それはいろいろな状況、いろいろな環境に動かされることなく、まあ、それらを超越した生活をするということに他ならない。例えば半年のこと、後のこともちろん分かりませんし、明日のことでさえも分からない。ですからイエス様ははっきり今日のことで十分です、明日のことについて考えなくてもいい、思い煩うな、私に委ねなさい。まあ、この態度を取らなければいわゆる超越した生活をすることがもちろんできません。ちょうどイエス様が復活して父の御座の右に座するようになったと同じように、私たちもまだ本当の命を持っているならば、主と共によみがえり、すでに今手に移されているはずです。よみがえりに至るイエス様の道は、まあ、十字架を通っていきました。我々の場合もそれと全く同じです。我々も地下を否定し、地下に死ねばよみがえりのよみがえりに基づいた生活を送ることができます。よみがえられたイエス様との交わりを持つことこそが全てです。持っていなければそれはもちろん自分の責任です。なぜならば自分勝手な道を行ったことの結果のであるからです。私たちは、まあ、悪魔のせいとか周囲の父親とか他の人々のせいにしがちですけど、根本問題は 支部の地下にあることを知らなければならない。まあ、パウロの祝福された奉仕の活動は何回も何回も刑務所にいられることによって中断されました。けど彼は次のように言ったのです。エペソ書2章6節、すなわちキリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に手のところに座らせてくださいました。まあ、どのような困難があろうとも、そのような困難を超越して勝利者となることが主は望んでおられます。私たちがよみがえりに基づいた生活を送るとき、その戦いの勝利は保証されています。まあ、春節の後、イエス様の弟子たちは迫害され、徹底的に憎まれるようになったのです。けどあるいは攻撃においても彼らは圧倒的な勝利者となったのです。イエス様を否定するも死んだ方がマシだと彼らは確信したのです。まあ、数えられないほど多くの人々は殉教の死を遂げたのです。まあ、我々もよみがえりに基づいた信仰生活をすることの必要性に対して主によって目を開いていただきたいものです。よみがえりに基づいた信仰生活とは一体何なのでしょうか。まあ、アブラハムの生涯を見ると、ああそういうものかと分かるようになります。アブラハムは死者を復活される主を信じた人だったのです。アブラハムの生涯の、まあ、主な特徴とは何であったかと言いますと、主に対する全くより頼みだったのです。アブラハムは主により頼まなければもうおしまい、見込みがない、いくら努力しても何にもならないと彼は確信するようになったのです。まあ、イエス様も同じこと言ったのです。信ずる者にあなた方は私から離れたら何にもできません。まあ、アブラハムは主に従おうとするときにはどうしてもよみがえりの力を経験しなければならなかったのです。我々も同じようによみがえりの力を経験したければやっぱり自己否定が必要です。確かにアブラハムは決して信仰の父と呼ばれたとしてもいろんなことで悩みましたし、苦しみましたし、とんでもない方向に行ったこともあります。3回からは自分勝手にことを行ってしまったんです。その結果、まあ、罪の中に入ってしまったのです。主との関係が結局一時的ダメになってしまったのです。我々も自分の力で何かをしようとするときはいつももはやよみがえりに基づいた信仰生活を送ることができず、まあ、罪の中に入り込んでしまいます。アブラハムの初めての失敗は創世記の前にお読みになりました中二章の七節から二七節までに記されています。アブラハムは、まあ、ちょっとだけ約束されたカナンの地にいました。けどそれから考えられない飢饉がやってきたのです。そのためにアブラハムは行いに不安を感じ、エジプトへ出て行き、もはや主を見上げる代わりに自分勝手なことをしてしまったのです。もちろん祈らないで、ただ自分の理性を使って、いやもう見込みがない、 生き残るために外国まで逃げなければおしまいだと彼は思ったのです。彼は何を考えるべきだったかと言いますと、私は約束の地を自分自身の力で見つけたのではない、それは主の導きの結果でした。ですから今ここに発生した大飢饉も私のせいではない、主の責任だ。私を養ってくれる者は今まで導いてくださったご主ご自身であろうと彼は思うべきだったのです。まあ信仰とはそういうものです。目に見えるものによらないで何でもできるお方を仰ぎ見ることです。けど小さい、まあ、残念ながら彼は自分勝手のことをしてしまったのです。まあ外側を見るならば彼はより豊かになりました。快適な生活を送ることができたんです。けど内側を見ると彼は妥協によって弱くなってしまったのです。その結果主は彼が罪を悔い改めてカナの地に戻ってくるまでは彼を導くことができなかった。何でもできる主はできなくなった。アブラハムの不信仰のゆえです。第二の失敗は創世記の中国章に書かれています。まあ、主はアブラハムに一人の子供を約束なさいました。しかし彼は次のように考えるようになったんです。私は今や主に全く全てを委ねることはできません。私にとっては主のなさることはあんまりにも遅すぎて助けとはならない。だから仕方がなくて自分たちの力で何とかしなくちゃならないと。もちろんこれは主の思いではなかったのです。アブラハムのいわゆる肉の自分の思いだったのです。すなわち彼は徹底的に主に頼ろう、すべてを主に委ねようとしなかったのです。主の時が来るまで待つことができなかったのです。その結果彼は、まあ、エジプトの女ハカと一緒になって子供を作りました。まあ、アブラハムは第一回目の失敗の後確かにやっぱりもう部屋がない、喜びもない、祝福のない信仰生活になっちゃったと分かり、悔い改めてエジプトからまた離れました。再びエジプトへ帰ろうとしなかったけど、今度はエジプトの女性と一つになってしまったのです。そしてこのことは今日に至るまで一つの大きな悲劇の源となりました。なぜならばイスラエル人の何千年もの敵はハガの子孫であるアブラハム、アラビア人であるからです。第3番目の失敗は創世記の一章に書いてあります。まあ、イサクが生まれる前アブラハムは嘘をついて、まあ、自分の妻を自分の妹だと、まあ、言ったんです。彼は不信仰のゆえに嘘をつきましたが、それは彼が用心深く振る舞おうとしたからです。けど彼の心配は全く根拠のないものでした。まあ、ここが三つのアブラハムの失敗は、よみがえりに基づかない信仰生活はどのようなものであるか、またどのような実を結ぶものであるかを示しているなのでは。